発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。11月の発電マンの太陽光発電ラジオ講座2回目になります。第2第4金曜のこの時間にお送りしています。今回も発電マンこと岩森義弘さんにお越しいただきました。こんにちは、
はい、こんにちは。
今月ね、はい、第2金曜の時には、はい、トルコに行ってきましたよという、はあ、
そうですね。
トルコと日本の新しい架け橋といいましょうか。
はい、まあ、そんな大げさなことは ではないんですけれど、まあちょっといろいろね、僕にできることもあるかなと思ってお手伝いをちょっとさせてもらってます。
はい、はい、太陽光発電には、はい、今世界中がまた新しい目で注目しているところありますね。
そうですね、まあ、今までは本当にこう、まあ、導入期というか、まあ、ドイツとか日本とかが割と先んじてこう普及を進めていったんですけれど、今それこそ東南アジアだとかアジアとか中近東とかあの辺でもやっぱりエネルギーが必要だという。でその時に、まあ、今までの化石燃料よりもね、やっぱり再生可能エネルギーを増やしていこうっていうような流れがありますね。コストもだんだん下がってきてますしね、
うん、はい、でエネルギーミックスって言われていたのが現実になってきましたね。
そうですね、だからもうこれからどんどん普及が進むと思いますね、まだね、うん。
で日本の中を見てみますと、岩森さんたちの頑張りによって、はい、まあ、一般住宅から始まったという、はいはい、太陽光発電という、ね、
はい、
の新しいエネルギーの作り方なんですけども、はい、これなんかチラシを今日お持ちいただきまして発電マン、
はい、
なんですか、土地を今度不動産売買ですか。
いやちょっとね、悪徳不動産になろうかと。違います。そうじゃないですけど、
農地、青地、はい、山林、遊休地にお困りの方、お貸しください、お売りください。時々こういうの入りますけど ね、 あ、まあ、そうですね、いろんなの、
すみません、ちょっと怪しい業者みたいですけど、実際にですね、今までまあ農業もやってきたじゃないですか、うんうん、それで、まあ、当然太陽光はもともとやってるんですけれど、まあ、これの融合を、まあ、本格的にちょっとやっていこうということで、営農型の太陽光を、まあ、ちょっと大々的に普及させていこうということでですね、
ソーラーシェアリングということです ね、 ですね。つまり太陽光発電を装置がついているその下で農業を行う、
はいはい、
あるいは逆に考えたら農業を行っている上に太陽光発電のパネルをつけて発電もすると
、はいはいはい、で実際に僕らも、まあ、御前崎で農業を本格的にやってるんですけど、本当にね、農家がもう高齢化でですね、もう困ってる方がいっぱいいらっしゃって、
で平均年齢がもう65、70に近くなってきてますよね。
そうですね、本当に、で息子さんの世代はもう農業をやっとやらないということで、もう本当あの辺はお茶畑が多いんですけれど、お茶がもう伸び放題になっちゃって、あれ放題になって、本当に困っちゃってるっていうところが、
やぶきたになりゃいいんですけど、やぶちゃになっちゃってますね。
いや本当ですね。だもんですから、まあ、そういったのをなんとか解決できないかっていうこともあって、で太陽光と農業を組み合わせた形でその農地をまあ再生できるんじゃないかということで、ちょっと今取り組み始めてますね。
でも言ってみたら、農地をお持ちの方にとってはそれ嬉しい話かもしれませんね。
そうなんですよね、うん、
そのずっとやってきた農業をやってくれる人がいて、はいはい、でしかもそこを貸すことができると、はい、いうことですもんね。
そうですね、まあ、ですからもう、まあ、土地の地主さんも喜ぶし、僕らが農業をやることで、まあ、土地が再生ができて、あとは、まあ、そこに投資をする方も、まあ、いらっしゃるので、そういった形をこう結びつけて、その土地をこう再生していこうということで、まあ、みんな散歩よしみたいな形になんとか持っていけるんじゃないかなと。ただ結構こうその、まあ、行政というか、まあ、農業委員会さんというかですね、そういった方がなかなかご理解が難しいケースが非常に多くてですね、うん、遅々として進まないということもありますので。
あれだって売り手がいて買い手がいて OK じゃないんですか。
あ、なかなかね、そうは簡単にいかないですね。
そうじゃないですか。
いろいろ、はい、農業の の分野というのは非常に難しくてですね、やっぱりそこの本当に農業をずっと続けていけるのかとか、
新入りに厳しい審査があるってことですね。
そうですね、なので非常に大変なんですけれど、まあでもうちも、まあ、農業法人まで今作ってね、真面目にやっていこうということで今いろいろ説明に回ってるところですけどね。
逆に持ってらっしゃる、土地を持っていて今その遊んでるっていうところを持ってらっしゃる方たちの反応っていうのはどうですか？
もうすごい喜んでくださってまして、やっぱ先祖代々こう土地をこう引き継いできてですね、でやはりそれをまあ次の代に続けていきたいと、でも息子はまあ農業 やらない、そうかといってじゃあ売ることもできない、売りたくもない、どうしようみたいなので、自分はもう高齢で農業もできない、もうどうにも八方塞がりの状態っていう方が非常に多くてですね、で、まあ、我々がまあじゃあなんとかしましょうということで今動いてはいるんですけど、まあ、
年の多い方が多いですね、ご高齢の方が、
そうですね、ご高齢の方であったりその息子さんであったり、息子さんからのご相談であったり、
預かってるけど困っちゃったっていうね。
そうなんですよ、
もう
もうそれこそ
年寄りで、
そう、それこそもう
介護されてたりすると
、お父様がこう亡くなっちゃって、まあ、引き継いだんだけどどうにもならないとかっていうね、そう。
じゃあもう実際にいくつか契約っていうのは始まってるんですか？
そうですね、始まりつつあるという感じですかね、はい。
じゃあ反応はいいんですね。
そうですね、非常に反応はいいですけどね、ただだからそのあとはもう行政とのいろいろやり取りというところがね、非常に、
これもでも岩堀さんがやってきたことのようにこれから一つ大きな潮流になる可能性はありますね。
そうですね、
仕事、こういうの仕事の事業としてのやり方っていうのがね。
そうですね、
宣伝をつけるかもしれません。
そうですね、まあ、なんとかしていかなきゃいけないなということはありますけれど、
だって全く関係ない私たちが見ててもそう思いますもん、うわここほったらかしでずっとだなとかって、はい、なんとかすればいいのになとかって思うことありますからね、はいはい、
ただまあね、僕も、まあ、エネルギー業界もそうですけれど、こういうまあ、ある意味、まあ、規制のかかってきたずっと、業種というかですね、そういう業界というのはね、なかなかね一朝一夕に変わらないんですよ。時間はかかるかなというのは思いますね。
じゃあ少しずつうがっていくっていうところしかないですか ね、
まあ根拠、まあ、太陽光もね、それこそ僕20年近くかけてこう、やってきましたから、だからまあこの農業に関してもそれぐらいかかるかもしれんなというぐらい の、 気長な思いでやってますけどね、
はいはい。発電マンベリーズ株式会社というところからそういうチラシが入ったら大丈夫で、それは安心していただいてまずは相談していただいて、
はいはい、怪しい業者じゃありません、はい、
でこれ農地は分かったんですけど山林もいいんですか？
まあ、これたまたま、まあ地目がですね、農地だったり山林だったり、雑種地だったりいろいろありますので、まあ、山林とかでも別に問題なくやれる、まあ、もちろんそのやれるかやらないかっていうのは実際問題現地見てみないと ね、
そうですよね、
なかなか分かんないで、いろんな条件がありますので、斜面であったりあと送電線があるかないかとか、道路、そこまでの道路があるのかないのかとか、ね、いろんな条件がありますから、近隣との問題ですとか、なので、まあ、お問い合わせはたくさんいただきますけれど、実際に本当にできるケース、できないケース、いろいろですね、やっぱね。
まずは相談ってことなんですね。
そうですね、
はい、はい。まあ、売るにも貸すにもどうにかならないかなと思っているようなところが終わりでしたら、じゃあ発電マンまで電話してみてください、
はいはい、
水曜休みなんですね、はい、今まで気がつきませんでした、すいません。
ねそう、これはちょっと家電の時からの流れでですね水曜日休みにしてるんで、
はい、ということは土日が OK ですので、
はいはい、土日もやってます、
ね、家族でちょっとねお話聞きたいなんていう時には逆にいいかもしれませんね。
そうですね、
静岡 054-273-2828 273-2828 朝8時から 夜7時まで OK だそうです。ちなみにあの相談と言いますと、先週もお話ししましたけれど、はい、蓄電池が太陽光発電をなさってるご住宅の場合には、はい、これから導入した方が良さそうな流れになってきてますけども、はいはい、これも慌てないことが必要ですね。
そうですね、2009年からフィット法って言ってね、あの買取制度が始まって10年経つのが2019年ということで、あとまあ 1,2 年でそれこそ買取が終わってくる方が非常に多くなると。
2009年につけた方の場合です、はい、
そうですね、でそういったことを、まあ、あのネタにですね、結構いろんな情報が飛び交っているようで、あの慌てて契約しちゃうっていう方も中にはあるようなので、まあ、そういうことは必要ないので、あのじっくり考えて、あの落ち着いて対処すれば全然問題はありませんので、あの、まあ、買い取りが終わったからといって全くあの発電しないわけでもないですし、まあ、その後終わった後からじっくり考えてもできますし、まあ、いろんな方法がありますのでね、まあ、蓄電池に貯めて使うっていう方法もあるし、あるいは、まあ、ちょっと売電単価は安くなっちゃうけど、あの他の買い取る業者っていうのはありますからね、そういったところと契約するっていう手もありますし、まあ、せっかく発電する電気なので、まあ、無駄にしないということがやっぱ重要だとは思いますけどね。
はい、という環境についても考えているからこそつけてくださった皆さんは慌てないようにお願いします。
そうですね、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。